だからね。
枕なんていらねえ。
ほんで、なんか、
アイアンマン3の話します。
意外に前半だったみたいな。
アイアンマン3は俺は
見てないです。
俺も見てない
だからね、アベンジャーズで やっちゃって、アイアンマン、
うん、からの続きの世界な、
またアイアンマンに戻ってどうするのって感じでね。
なんか監督の人が変わって、
見に行ったけど、
なんかすごい、何だっけな、オールドスクールな人やね、確か。
あ、そうなんや。
ほんで、ベタな人、
うん、
確かな。あのシュワちゃんが映画の中から出てくるやつの映画、
ね、っ
あの監督の人やった
ラストヒーローや
った、ラストヒーロー、
ラストアクションヒーロー、
ラストアクションヒーロー、ポップコーンがどう
の、そうそうそう、劇場で、
はいはいはいはい、
映画の剣がどうのみたいな、
あの監督なの、結構昔の人、
確かそうやって、違うかもしれへんけど、
あ、そう、若手じゃないんだ、
だからアクションがベタになってんのよ、
うん、
あ、
戦うシーンで、うん、あの今までやったらさ、うん、変身っていうか、うん、装着してぶん殴ったりするの、うん、ところが生身のアクションみたいな、シュワちゃんみたいなアクションが増えてて、
うん、ああなるほどね、
うん、よく言われてんのが、なんか忘れたけど、なんかを電子レンジに入れて爆発させるとか、なんかそういうベタな生身アクション、
はいはいはいはい、目隠、まあ、電子レンジ入れて目隠し状態、まあ、よくありがちなアクション、
そうそう、うん、がめっちゃ増えてるみたいな、で、あと変身シーンでいっぱい、
うん、
あの無敵状態になってるやん、うん、遠隔操作できるから、
う
ん、だからっていうのがよく言われてたけど、
じゃああんまりちょっとテンション下がってもうてんの、
いや、めっちゃ面白かったんだけど、
めっちゃ面白いよ、
かなり高いよね、
うん、
とにかく俺はなんかあの CG が好きやからさ、
うんうん
うん、なんか
なんかもうでもハリウッドってある一定水準を絶対出せる、うん、そのパターンが、
うん、
確立されてるから、監督が誰とかあんまなく、あれぐらいなんか
まあね、
なるほど
っていう楽しめるエンターテインメントみたいな、
あとそう感じ、 CG でちょっと俺今年すごい変な気持ちになったのがあって、
うんうん、
なんかあの最初に思ったのはライフオブパイやねんけど、
はい、
ライフオブパイのさ、あのオープニングってさ、あれ CG やんな、
オープニングってどんなシーン、
動物がずっと歩いてる、で俺
あの風景を撮ったみたいなやつ、
うんうん、俺あれがな、なんか俺最初普通に動物やと思っててんけど、うん、なんか見てると、
うん、
あれやねん、あの構図が綺麗すぎんやんか、
うん、せやな、
だからもしかしてこれ CG と思って、
いやでも確かに綺麗すぎんのよ、
でなんかそう分からへんや、そんなんは明示されへんや、うん、映画の中では、で見てるとさ、まあどうでもええかって思ったら全部実写に見えてきたら超入れるんやけどさ、うん、なんかよすごい不思議な気持ちになって、でなんかその後俺 DVD でレイ・ミゼラブルを見たのよ、
あれって今年行け
ない、あれ、いやあれだ、結構ね難しくって、去年の10
月ぐらいじゃない、
いや去年の12月28日やねんやっぱ、
う
ん、だからレイ・ミゼラブル、まあ俺らのルールとしては1月1日以降公開ってなっててるけど、レイ・ミゼラブルをランキングに入れへんのもどうかと思って、ちょっとこれは後であれせなあかんねんけどさ、
そうだ、それ見てなかった
わ、で
俺途中まで
見た、レイ・ミゼラブルを俺ブルーレイで見た時に、うん、メイキングが入ってたから見たんやけど、オープニングにな、
うん、
見た、
見てない、
見てない、
オープニングは見てるよ、
あのさ、ものすごいでっかい、うん、あのドックみたいなところに、あの船を入れるんやけど、奴隷みたいなのが引っ張ってんねんけど、うんうん、それな、そのめっちゃでかいドックと引っ張ってる奴隷がな、うん、全部実写やねん、なんか、
うん、え、そうなん、
全部いんねんやんか、
マジで、
で、あの広場の先頭のとこも、
うん、
多分奥の方ちょっとだけ CG で人間足してるかもしれんけど、ほとんどちゃんと撮ってんねやんか、
100人ぐらいおるってこと、
でもあのレイ・ミゼラブルってすごい罪深いのが、オープニングが海底からドーンってカメラが上がってきて、その引っ張り込まれてる船越しにそのドックにこうグーってカメラが寄んねんけど、その船は CG やねん、もちろん海から上がんのも CG で、だから普通に見てたら人も CG に見えんねやんか、
損してるってこと、
でなんか俺すごい今年すごいこの2つですごい不思議やったのが、もはやもう CG のレベルはさ、
うんうんうん、いやでもその境界内観は、
うん、そう
俺すごい好きやねん、
うん、やねんけど、そうなるとなんかこう
パイの、
むしろレイ・ミゼラブルのあの、
うん、
あのオープニングをちゃんと人を動員してあのでっかいセット組んでっていう、うんうん、あの努力が画面に生きてきてないんやとしたら、うん、結構難しい、なんか悩ましいなと思っちゃって、
そう
パイはパイですげえねん CG が、うん、でもまあパイはさあの、うん、ファンタジックな CG にすることに意味があるやんか、うん、綺麗すぎる映像にすることに、
うんうん、やな、
だからそう、
そ
ういうのがそういいねんけど、なんか今年いよいよもう現実と CG の区別がほんまに使えへんくなったなと
思った。俺本当にいいと思うそれ。
ワールドウォーゼットだ、ワールドウォーゼット。
見てないわ。
見てない。
もうそれ。俺見た。
ここ見てないんで。
まあそれ後半やから後半。最近よ。
まだ喋れないのか。
今月やもん。今月公開や。
今年全体を通じて感じたのはその。それと
そう
あと中国がすげえ舞台になってるっていうのは、
中国、もうちょっといいけどね、俺は好きやけど、
中国が作った映画はないの、
中国映画、
中国さん
の、いやそれあれでしょ、
何
ライジングドラゴンを話題にしないわけにはいかない、ジャッキーチェン最後のアクション、
あ見てない、
俺見てない、
平野
君いやもう俺見たよ、いや俺平野君と喋りたかったけど、あのいいですよやっぱジャッキーチェン、
ああそうですか
俺その代わりは俺プロジェクト A をブルーレイで見て
そっちそっち、
まあ限定会見、プロジェクト A をブルーレイで見て、うん、見たらあ面白すぎる
なんかでも今回の
そうかそうかそうか
ライジングドラゴンはエンドロールに、
うんうん
うん、まあ言ってもあんま大差ないと思うんだけど、
うん、
なんかあこれこやっぱジャッキーチェンってこういう人で、ジャッキー映画好きな人ってこういうものが好きなんやなっていう一個ちょっとこう仕掛けがあんねんけど、でもまあ映画としてはまあお話はそんなに面白くない、まあいつもの通りやねんけど、アクションはね切れてるねやっぱり、
切れてる、
うん、すごい強烈に感じたから、なんか今日映画談義やしと思ってさ、
うん
うん、蔦屋行ってさ、なんか今年のやつ見よう思ってさ、結構借りられてなくて、
うん、
で見るつもりなかったんけど、うん、あれ見たのよ俺、井口のボールのデッド寿司、
あはいはいはいはい、
を見た時に、うんうん、デッド寿司でまあ別に面白くないですよ、うん、その映画自体あんまりね、うん、
今年
、うん、あのジャッキーアクションでお決まりの棒的な武器を敵とこっちがこう、うん、巧みに奪い合うみたいなアクションがデッド寿司に入ってんねんけど、うんうん、それ見た時にあやっぱジャッキーチェーンってすげえなって逆に思った、だから全然そのジャッキーがやるのは普通に見てるやん、うん、でもあれを頑張って練習をどんだけしても、うん、他の人は全然上がらへんシーンとして
すごいね、
うまくできてないっていうか、うまくできてねんで、うまくできてんねんけど、ジャッキーは 1.5 倍速いねん、なんか、
うんうんうん、
ジャッキーらのあの、
うん
うん、掛け合いあれすごすぎへん、
すごい
もう極地やんな、
だからじゃあそのグランドマスター、
グランドマスター見に行ってない、
見てない、
見てないわ、
でもウォンカーはやろあれ、
いやだから1分間の
俺1分間があかんかってんな、2011でしょ、
いわゆるそれをウォンカーワイロス目線で
そうやろ、
アクション映画
あれ平野くんがどうジャッジするかやな、
そう
なんか平野くん的には、
1分間は平野さんどうやったん、
最高
って言って
マジで、
うん、2の方だっつってたね
あ2が
2の方だったね、平野くんは、うん、
俺イップマン序章、うん、うわもう
妖門
しか見てないんやけど、
うん、
なんかもうダラダラしてんなと思って
グランドマスターはもっとダラダラっていうかずっとスローだもん
てかウォンカーワイがアクション取れるわけないやん、
つうかさそのあの
意外に評価低いんだねそこはね、
いや見てないけど
プロジェクト A とかさ、うん、水拳とかさ、
うんうんうん、
なんであんなに面白いやつを、
うんうん、
だって1個のパッパッパッパッっていう攻撃で1個ネタ入ってるやん、
うん、
例えば頭をポンって叩くみたいなが5分ぐらいさひっきりなしにうーんって続くやんか、あれって本当にすごいことやな、
本当にすごいと思う、だからあのライジングドラゴン見て さっき俺が CG と現実の区別がつかへんくなったのの一個の答えの出し方みたいなのがあったのがさ、ライジングドラゴンで、まあ基本アクションはジャッキーが絶対やってるやん、それはもう分かるやん、だからやねんけど、あのすごいなんか早いなんかチャリについたスーツみたいので小さいなんか用水路みたいな中をこうぐるんって走るって障害物避けるみたいな映像があんねんけど、そこも明らかに CG やねんか、
あそう、
だからこれわざとじゃ、もうジャッキーやからもはやわざとじゃないと思うねんけど、観客にとってはこういうやり方が優しいと思ったんがさ、ここも絶対 CG みたいな、逆にしょぼいねんよ、
ああはははは
っていう風にしといてくれたら現実の凄さを体感ほんまにできるっていうかさ、
なるほど、ね、
やっぱり肉体でやってるアクションの凄さってさ、すぐパッて客で見てても分かりにくいけどさ、映像的なこうドッタンバッタンみたいなのがさ、ドンパチが少ないから、でも実際やってるって見たらすごいっていう意味で、ライジングドラゴンのジャッキーチェンはあれも最後やから、あれジャッキー、
そうね、
60歳やからな、あの人
60歳です、エクスペンダブルで出るんですね、今度、
マジであ
れだから監督が最後なんじゃなかったっけ、
いや、あ、本格アクション最後
って、あ、本格アクションは最後なんだ、
うんうん、
でも俺エクスペンダブルで出るって話聞いて、
俺エクスペンダブルズシリーズがあんまり好きじゃないんだ、
あ、そう、うん、まあ1だけ、普通は別にそんなに良くなかったけど1は最高や、
俺2、2の方が好き、
そう、2はジェットリー途中でおらんくなるし、
だってブルース・ウィルスとスタローンとアーノルド・シュワーツネーカーが同じ画面で出てくるんや
で、いやでも
それが次ブルース・リー切られるね、まあ、ブルース・ウィルスは
それがでもうまくいってなくて、
ギャラの交渉が、ね、ジェットリーつけ、ラストスタンド見た、シュワちゃん、
それ早い早い早い、
あ、早い、あ、ごめんごめん、
僕はだから次じゃあ4月で、
はい、時系列で言ってんだ今、
う
ん、
そう一応
時系列、今時系列、
そうなん、まあ、俺あの「坊ちゃん」っていう映画を、
ああ、
の
秋葉原の、
そう、秋葉原連続通り魔殺人事件をモチーフにした映画で、うん、
あのあれね、あの SR のトムがやってるんです
、そうそうそう、
ああ、そうなん
だ、うん、トムが加藤、
トムがまあその加藤、まあその加藤っていう名前じゃない、役名じゃないねんけど、うん、まあそういう
加藤役、
そう
そう、加藤敵役、
敵役をやってんねんけど、うん、
彼な、
そう、まあそのその子言ったら映画的に言うと汚い BL やん、あのなんか、まあその子とあともう一人冴えない中年の男と、あとその二人をいじめてるやつがおって、でこれがあの古谷実のしがてらって漫画の登場人物の関係性と似てるんだけど、まあ、まあ、あの痛々しい
面白いの、映画として、
映画として面白い、
あ、そうなんや、
シナリオとして若干そのちょっと気になる点もあるけど、それでもやっぱりあのすげえよくわーってなる映画かな、
うんうんうん、
面白かった、
坊ちゃん、
坊ちゃん、
坊ちゃん、これね、坊ちゃん見てる隣ぐらいで、あのあれっすよ、ただ便利券前やったっけ、ほらね、
あ
ほろ駅、そうの映画やってて、うん、女子ファン、女性ファンがそっちガーって言ってて、坊ちゃんは男性ファンめっちゃ多くて
マホロ映画、あ、最初、
え、あ、いや、なんかドラマをあの映画館で上映するっていう、あのユーロスペースで上映する、
え、ドラマのまんま、
そう、ドラマのまんま
大画面で見るだけ、
大画面で見るで、あのそのゲストキャストがこう、キャスあのドラマのキャストがゲストでやってきて、
あ、
な
んかやるって、なるほど、
そう、
まあ、マホロ自体別にそんなに俺嫌いじゃないけどな、うん、
坊ちゃん
ローなドラマやから、
坊ちゃん、
坊ちゃんを見るとすげえ落ち込む映画やったね、
うん、ちょうどね、ちなみに僕3月4月5月ぐらいがモグラグの本の制作でパンパンで映画一切見れへんかった気やからな、
うん、わらの盾は
見てないね、
まだ見てない、
おっとっとっとっとっとっとっ と, っ と, っ と, っとなんだよ
いや俺わらの、いや俺がだから、
いやだからさ、その、
うん、じゃあわらの
盾、いわゆるはあれあれだよ、悪魔の悪の経典、次
の三池
の三池のなんかそういう、
あ、よかった、
ちょっと
野間さん的には
ちょっとなんていうの、犯罪者ものの話やん、
うん、
でなんかカンヌかなんか持ってって、
うん、どうなんやろうな。
俺は評判良くない
よ。良くないよ。
そうなん
よ。良くないけど、良くないけど。
まあ三池崇史っていう人はあのええのと悪いのをコンスタントに出すとして
あえて出してるよねあれ、
うん、あえてなのかな、うん、
いやあえてでしょあれは確実に。
かなひどかったよ笑の例えば。
あそう、
あひどいんや。
もう最低。
あそうなんや。
本当本当
もうやめにやめて。俺あの5月ぐらいにもう嫌や映画見たいってなって、
うん、
あの自分へのご褒美と思って勝手に一人で、
うん、
日本見たろうと思って今日、
うん、
で何見ようかなってなって、うん、あの「わらの盾」と「ドラゴンボール Z」見に行こうと思って、
う
ん、時間帯が合わんくって時間帯が合わんかったのが幸いしてんけど「ドラゴンボール Z」と「シュガーラッシュ」を結局見て最高や。まあ「ドラゴンボール Z」はまあ別にあ
見た
Z は見てない。
見てないよな
見た
興味がない。
絶対見ないでしょ。だ
ってあのね
絶対見ない。俺ドラゴンボール
劇場で
好きやけど見
ない。俺一応行ったよ劇場で。
偉いわ。
てかそもそも
オフセやん。
俺いや違う違う。俺子供の頃、うん、てかまあ翔太くんにしか分からへんけど名張市って映画館ないやん。
俺名張り3年ぐらいしか行ってないから俺
そんなちょっと腰掛けですネタみたいなでも
名張り腰掛けやねん。
ないやろ
腰掛け名張りないやえないよ。青少年会館とかみたいなところで
だから
ちょみっとやるぐらいの、
うん、そう名張りで見れんのって東映漫画祭りしかなかったんやん。
それや俺見に行ったわ小5ぐらいの時
そうやろ
小4ぐらいの時
そこで見れるのって要はドラえもんとドラゴンボールしかなくて、
うん、そうやドラえもんしかやってないわ、
うん、だから俺の中でこうドラゴンボールをの映画を劇場で見るっていう体験は結構こういい子供の頃の体験を呼び起こさせてもらえるからこんなんが今できんねやと思って。
ナバリネイティブやもん。
行きたかった。そうナバリネイティブ
まだしょ。だって悟空とクリリンが背がちっちゃい頃ぐらい
のぐらいのやつ
ジャンプシリーズの良かった頃
っていうのはそうそうそうで見に行ったら今回のやつは
そうよ今やもうだ
神と神は
神、まあ、別にでも鳥山明噛んでんだよね。
鳥山明が一応原作、まあま
あ、でもタイトルはいいよな神と
神と神
原作はそりゃそうでしょ。
いや俺も期待値が高かっただけにかなりワースト級に良くなかった
っす。期待する方がおかしいよ
それ。あれわざとなんかなって思っちゃった。なんかあの、あのアニメーションのショーでさ
実写版ドラゴンボールと違う
実写版。うわー迷う
そんなんかよ
そうなんや。
実写版ドラゴンボールはブルマがちゃんとブルマっていう役名でしかもここメッシュで青やったから、うん、そこだけで結構 OK かなっていう感じだった、うん、でもなんやろなんか
で会おうか。
なんかテレビアニメのドラゴンボール Z の時とアニメーションが全く進化してなくて、
うん、ああなるほどね。
映画用の、う
ん、だってこっちはパシフィックリームとか
言って
んのに
もっと動くと思ってやんか、うん、今のテクノロジー今の技術で悟空がもっと動くと思ったら、
うん、ちょ手書きのアニメに対しては俺は結構それ思うのよ。
あ
うん、ジブリ以外はできないんだってば。
早尾系はまた違う意見があるけど、うん、基本手書きアニメに対してはそれ思う確かに、うんうん、
でさあなんか演出だけは今しのやつを頑張ろうとしてやってて、
うん、
なんか早すぎて現実がスローになってるみたいなのを入れてんねん。要は手前で水滴がバッて飛んで、うんうんうん、それが手前ですごいスローでこう
落ちてる
中で超高速で戦ってるのは割と見えるみたいなのをやってんねんけど、うん、もううまくなさすぎて
あそう
普通に遅い戦いにしか見えへんねん、
うん、
でもはやでもその一個前のパートで、
うん、
いわゆるドラゴンボール Z のまあすごいある意味アニメーションとしてはもう最低の裏技やけど俺としてはもう懐かしいあの空をこうグッグッと映して花火みたいにバーンバーンバーンみたいな早すぎて一般人には見えへんみたいなあれやってんねんけどむしろあっちの方がやっぱ早い
って
思っちゃうねんな。なんか
まあスローモーになって動いてるよりもパンパンパンパンって感情だけが見えてるみたいな感じの方
が
まあ、全早いんや。
そうしかもさそのスローモーの時の手前の水滴が多分 CG で、でさ
組み合わせがあんま良くないの。
高架機動隊の劇場版でもそうやけどさ、うん、途中であのなんやろあの 芸の山城組みたいな曲が流れながらこう街がスローで流れるみたいなアニメーションをさ押し守ら書くけど、スローモーション手書きアニメのスローモーションっていうのは要はスローに見せなあかんからその分何倍も書かなあかん、同じような退屈な動きを、それをやるから素晴らしいんであってさ、それをさやれよって感じ。
早尾はやるしな、
でも東映はやらんねんな、だから
チームの問題だよね、
全然うまくいってないねんな、全てが。
3月公開って。
でしかもなんか最後のケツの置き方みたいのも、俺らが超興奮して見てたあのさ「ドラゴンボール Z」の話、でまあ興味ないっていうかまあまあ大きくなってたから見てないけど GT も踏まえて、
GT 面白いけどね、
今まで冒険してたその宇宙っていうのは、この銀河にある4つの宇宙のうちの1個でしかないみたいなことになっちゃってて、もうこれ全部言うけど
言っちゃって、
もうさワンピースやん、ワンピースやん完全に。
逆に戻っちゃった。
イーストブルー、今までの話がイーストブルーやとしたら長すぎるわっていう話だから、なんか
それめっちゃ悔しいわ、
もう勘弁してって感じじゃない、で
ドラゴンボールがそっちに戻って、
そう
ドラゴンボールがワンピースに負けたら嫌や俺は。
でなんか多分なんか2 全然2できるみたいな感じになってる、でというか最低4できる、4ができる用意をしてるっていう感じ、はいはいはいはい、そこも興ざめっていう、
それ嫌やね、
嫌だね、そのパターン多いね、なんか
ていうか俺は本当にドラゴンボールの方がワンピースより上じゃないと嫌、
だから鳥山明が絡んだことの唯一のプラスは1個だけしかなくて、それがなんかあの多分他の監督がやるとあの原作いじったらあかんやん、だ設定いじれへんけど、今回鳥山明が絡んだことで1個だけ新しい原作にあれが足されてて、トランクスの余命候補みたいなのが、レッドあのピラフおるやん、ピラフのさ部下さ、犬と女やん、マイっていう、
シュートマイな、
シュートマイね、
よう覚えてんな。
そうシュートマイとピラフが子供になってんねんか、なんかで、
でその GT 的に、
そう GT 的に、
でその子供の
1980何年と
か子供になったマイと子供のトランクスがええ感じになってまうねん。
あ、そう。あそこ面白いな。
うん。それだけ。
その面白いけど、それは
鳥山明噛んでんのかそれ。
いや、噛んでないと、あれはあの設定はちょっと出されへん。
まあ、でもなんか地獄やな。
大人の
地、
もうなんか辛かった。
なんか嫌やね。なんかドラゴンボールって未だに売れてるやんか世界中でさ。なんかそれのなんかこう垂れ流し感っていうのがすごいこう、もう全盛期の俺らの感じからするとさ、
いや辛い、
本当に辛いよな。
あれやったらだからアメリカのドラゴンボールオタクのやつらが勝手に作ってるストーリーの方が全然面白い。
ナッパがスーパーサイジになるとか、
ドラゴンボールも10ぐらいまでいってるから、じゃあスーパーサイジもうめっちゃ進化してるから、
そうなんだ。
なんかドラゴンボールは確かに切ないね。いやいや、
ワンピースも映画あったね。
あった、
あれ Z でしょ、
追っかけてないから。
ワンピースの Z?
勘弁して
もう嫌だ俺は。俺もジャンプ嫌いになってきた。
鈴木おさむがね、
そうそうそう、
あおさむ
脚本書いて、
小
田栄一郎関連、
見た
見てない、見てない、
見てない。
ストロングなんとか、
次それの次毎年やってるもんね、あれは。
じゃあもうそろそろシュガーラッシュと風たちの話しようや、アニメ。
シュガーラッシュって何月？
すいません、
結構早くない？
何ぐらいじゃ？5月ぐらいよ、シュガーラッシュ。
シュガーラッシュはね、4月25日に俺は見た。まあその4月下旬ぐらいよね。
シュガーラッシュは最高ですよ。もうほんまに、
シュガーラッシュ書いてた。
あ、これ作ってるやつ絶対ゲーム好き。っていうのは、ゲーム愛に溢れまくってて、
やっぱ8ビットのゲームのキャラの動きと
リアルっぽい CG、
今の言った CG の、 そのゲームのキャラの動きとかちゃんとさ、やってるのすげえ感動して、
やし、ね、まあ、俺がもうとにかく一番最高やったのが、クライマックスが、まあ、シュガーラッシュっていう基本マリオカートやんか、 でクライマックスがレインボーロードなんやけど、どう見ても、
はいはいはいはいはい、
そっからあの王様が、うん、ショートカットしてコースに入ってくるのを見たときに、うん、これはもうマリオカート並びに F0 をやってない
あるよね。
もうレインボーロードといえばショートカットやからね、うわ最高と思って
。俺あれよかったなと。
あのバネロペがまず超かわいいやん。
かわいいな。
かわいい。
でバネロペとあの男、あの主人公が出会うときにさ、うん、あのすごいシュガーラッシュの中のすごい硬いキャンディーを叩き割って、うん、そのキャンディーすごい硬いよみたいなの言うねんけど、うん、あれもなんかまあゲーマー的には硬いっていう概念入れてくれたと思ってて、硬、うん、いって要はすごいダメージ与えへんと倒されへんさ、うん、なんかシューティングゲームとかでこの敵めっちゃ硬いみたいな、
はいはい、うん、24発当てたら壊れるあの雨でもさ、あの3丁目の夕日に出てきそうなさ24層ぐらいになってるアメちゃんみたいなやつやったよ、ね、中身割ったら舐めて1分後に出したらちょっと色変わって、
色変わって
昭和初期みたいな、
うん、いやもうとにかくシュガーラッシュはもう俺
ラルフね、
あラルフ、
ラルフだ、うん、
なんかあのシュガーラッシュの世界がなんかあの人に言われたし俺も実際そう思ってたけど、うん、自分が描いてるペイントの絵の世界観と超
でも似てるかも、超似てて、に
そう、
ほんま似てるかも。
俺シュガーラッシュ見た後こんな完璧な形で作品化されたら俺筆置こうかなって
。おるしかない。
なんかでも共通点は
ある。そうだから基本的に俺やっぱさっきも言ったけど宮崎駿と任天堂に超インスパイアされてるし、で任天堂的な感じの、うん、いわゆる箱庭的な世界って超好きや、
ね、フィールド感が
そうそうそう、な上になんか原色の感じとあとちょっととろけてるこうお菓子っぽいこう甘い感じみたいのが完璧すぎて、俺映画館でもなんかもうその多幸感、もうゲーム愛も感じたし、その世界観の俺とのシンクロ率が高すぎて、
シュガーラッシュはほんまいいな、
もうめっちゃ良かった。
でも俺レックイットラルフっていうね現代が、
ああ
そっちの方がいいなと思って、シュガーラッシュってあのゲームの名前やん。
そうやな、
レックイットラルフは元のラルフとか、うん、あのクイーンとか、うん、あいつのゲームの名前がレックイットラルフ。
あ、そうなんや。
そうなんや。
そうそうそう、俺あのマリオカートじゃなくて、うん、こっちの元のゲーム、うん、ビルの、うんうん、
僕が直すよっていう、
そうそう、そっちの方がタイトル良かったな、もう現代のままで良かったのにと思って。
あれでもなんかフィックス&フェリックス、
あ、フィックス、あ、そっかそっか、あ、それ
みたいなやつ、
フィックス&フェリ、フィックス・イット・フェリックスでタイトルがレック・イット・ラルフやね。
ああ、
ゲームの名前がフィックス・とフェリックスで、
うんうんうんうん、
ラルフでいいやんな、もうレック、まあ、まあね、ラルフの名前なの、そのレック・イット・ラルフ、
うん、そうそうそうそう、レック・イット・ラルフのラルフ、うん、
でもラルフやとちょっと、
うんうん、レック・イット・ラルフが完璧やと思う。いや面白いね、
い最高で
した、最高やね、
最高、うん、
つか CG もそのさ、うん、グリッチ感がさ、
あああった、
ビーってなるやんか、8ビット風に 3D3、うん、次元でなるから四角この立方体がブーってなるやん、
ああああ、なるなる、
ベノマネロピーとかがピキッとかっつってあ面白いなと思って、こう2次元の平面のブロックノイズっていうかさ、ビーっていうやつが、うん、3D になったらこりゃやっぱり一体なってんねやみたいな、四角Z 軸があんねやみたいな、
そうそうそうそう、
Z 軸ごとバグるんやと思って、
うん、
スーファミのさ、
うん、
じゃあファミコンのカセットバッてやったらさ、
うん、
ガーってな
る、バグるな、
うん、あれってやっぱレックイットラルフの世界観やったら Z 軸ごとバグってるんやな、
無限にバグってるってことやろ、うん、
奥行きあって、うん、このバグは 8ピクセルみたいなこっちは180ピクセルみたいな、うん、ボーンみたいなのが、うん、あ、かっこいいなと思って、
うん、あとやっぱ 3D で見た時 の最初のやっぱあの筐体、
うん、
筐体 でちょっとテレビ画面がモニターがちょっとこう斜めってて、うん、そこはやっぱりこう丸くなってて、うん、で中が8ビットになってるのを 3D での眼鏡で見るっていうのはかなり新鮮やったな、なんか俺の中ではなんかさりげないけど、うん、中の世界をこうやられる、もともと平面なものをこう、ああこういうのもあんねん、
ああいう感じでさ、あれとかパシフィックリムとかさ、うん、日本超リスペクト日本、日本、うん、みたいな、でも日本は金出さへんのかな、1000億とかさ
1000
だそうよ、あの消費税いっぱい上げたら1兆円儲かるらしい、1年で。
いやこれはこれは金じゃなくて、やっぱりこう愛が伝わってると、文化が浸透してると。
でもさ、
多分でもオファー来て断ってんだと思うんだよね。いやいや、最初の企画の段階で今日本があ
れ相当 OK しないとあんだけオフィシャルのキャラ出えへんやろ、だってあれは。
そのいや、だ出してもらえるんやったらいいけど、
シュガーラッシュの話はまあそうかもしれないけどね、う
ん、まあ、他にもいろいろあるもんね、うん、
だからパシフィックリムとかも
俺1000億ぐらい使っていいと思うねんなパシフィックリムが200億やん、 全予算が、うん、5本取れるやんみたいな消費税俺いっぱいあげようって思って全部映画に使おうぜ、
いや映画に使ってくれるんだろうね
だからそれやったら、ね、もう俺らがずっと言ってるあれやんか、だから俺はだからあのレジェンド・オブ・チュンリーがまあまあ面白かったから、うんうん、だからあのままスト2の映画を続けてカプコン VS マーブルっていうのをやれば超上がるっていう話、
ゲームであったもんな、
こんだけマーブルがもうかなりい
ってるから、うん、だからアベンジャーズ、うん、ゼミーマーブルやろ、
そうそうそう
こっちにはいろいろおるもん
な、おるで、そんなブランカとかザンギエフとか
来年ぐらいからやっぱそれ気づいてね、日本のやつらも一緒に企画を通すぐらいになってくんないと、
金だな、
レジェンド・オブ・チュンリーのままのシリーズでいい、あのクオリティで全然大丈夫やから、
うん、なんか変にさ、多分さ、ガッチャマン的にさ、なんか国内だけのコンテンツで
ドメスティック
どうしようったら、ね、対抗しようみたいな変なあれがあるじゃん、ハリウッドはなんかその今ねリスペクトとこのお互いの相互、うん、相互な関係での上に成り立つ次のなんか、
う
ん、
やっぱアメリカ人のそういういいところってあるよ ね、アメリカ人
共有
昔からいいところ、うん、アメリカ人のいいところだけ見たら本当にいいやつらやん、うん、なんだなんか爽やかなやつだ俺あの素晴らしきかな人生っていう映画、超オールドスクールのあれとか見たらさ、一人二人のいいことのためにみんながプールに飛び込んだり、100人ぐらいうわーって喜んだりする、あこれアメリカ人の本当にいいとこやなとかって思ったりして、とかそのまあパシフィックリムみたいにあんなガンダムやんか、ガンダムとかデジ28号みたいな映画に200億使おうぜって思っちゃいがちなところが、アメリカ人っていいとこあるなんて、
いや、まあ、ギレルモ監督素晴らしいよね、あれ怪獣ってさ、
怪獣
怪獣って言ってた時のめっちゃ感動してしまった
ね、いやでもなパシフィックリムな、でも、うん、一番最後にな、うん、あの隊長、黒人の隊長がな、うん、あのみんなに言う時あるやん、みんなに指揮を上げる時に、うんうん、みんなで倒すあのファッキンモンスターをっていうねそこ怪獣って言ってくれよと思ったけどだんだん怪獣って言わんくなんねんな、
そうそう、最後のあの演説、
あの怪獣って結構固有名詞的になってて、
あ
そうだからあの
モンスターと同じ言葉ってことで、
うん、モンスター的な意味ではないっていう感じでちょっと悲しかったけど、そこは怪獣っていう、
まあまあそれはパシフィックリムの時に話
した、まあ、そうだ
あとさ
俺さ時間
多分これ5月30日 DVD で見たけど、ドキュメンタリーオブ AKB は見た、
あ俺まだ見てない、ね、
見てない
まだ見ようと思ったらなかった
あじゃあいいかいやでもよかったよ、ね、
よかった、次のも
そうなん
や、ない
見てない、いやよかったよ、
あそう
もう、次いなくなってからな、
リンカーンは、
そうあリンカーン
リンカーン見てない、
見てない、
うん、面白い、まあまあ面白かった、まあま
あ、じゃあ次よ、
はい、次、
あとじゃあ殺人の告白
見てない、
これ僕ちょっと喋りたいんですけど、
あ喋ってください、
誰のどんな映画、
まあ韓国映画 で、まあそのシネマート新宿でやってたんですけど、あそこも韓国系列の映画ばっかやったから、あれで、あのこの殺人の告白 の、 せあの物語設定っていうのが、要はそのまあ言ったらすごい連続殺人事件がありましたと、でそれが時効がもう達成されて、後に殺人者が俺が殺人者でしたっていうとこから物語が始まる、
はいはいはい、
殺人の追憶の、
ああちょっとまあそうそう、ほんでそれでさ、その殺人、俺が殺人者でしたっていう言ってるやつが、うん、すげえかっこいい、まあ多分その日本の奥様が大好きな俳優さんがやってあるわけよ。でもう俺が見に行った時にもうめ おばちゃん連中がもうめっちゃ来てて、で男はほんまなんか5、6人ぐらいしかおらんから、ずっと女性ファンばっかで、
いいな。
で映画のさ中でさ、そのまあ言ったらその殺人の告白してるやつがもうめちゃくちゃかっこええから、その映画の劇中の中でも女性ファンが、うん、キャーキャーって言ってて、ほん で、 ほんで主人公 の、 その警察官が、警察官があんなさ顔がいいだけじゃねえか、うん、バカじゃねえか女はっていう描写があるわけよ。そのを見てた時に他のこの席の周りのおばちゃんなんかなんかっていう感じにな
って
て、そうそう、あのそうそうそう、メタ的な感じになってて面白かったんですよね。
そういう楽しみ方。
いやまあでもね、あのストーリーもちゃんと面白い
感じ見えたんだね、そこね。
まあだからなんかそういう妙な映画体験もしたっていうことちょっと喋りたかったっていうね。
殺人の告白、
これはでも普通に面白かったですね。
この間兵役上げた人かな、なんかこの何
誰、まあ、そうやったな、
また新しいやつ、
新しいやつ、
何や、殺人の告白の、
いやいや、その役者さんですか、
うん、なんかドラマで多分あれじゃない、すごい有名になった感じじゃないかな。でまあじゃあ
次
きっとうまくいくですよね、まあ、さっきの横道洋之助の話、
あ、はい、これは本当に爽やかで、なんかなんつうんかな、ツッコミどころはあるけど、すごい爽やかですごい面白かった。
ああ、まあなんか町山さんの批評で言うと、あの植木仁のあのほら昔のね、あれをすげえ似てる感があるって、あのほら
俺植木の映画1個しか見たことないんやけど、
スーダラ
節、スーダラのあのなんかサラリーマンのやつで、
そうそう、
とにかくなんとかなるだろうみたいな、あれ植木が完璧キャラやねんけど、確かにそういう意味じゃ似てるわ、
そうそう、なんか似てるって、
そうミュージカル、
ミュージカル、
あミュージカルやん、きっとうまくいくもん、ボリュートも、
ボリュート、
あ似てるわ、
そうで似てるって言って
て、あ面白い、
うん、
いや普通に面白い、
いやこれ普通に面白い、
一作ずつ行く感じですか、
あじゃあ次ますね、どうします、
オズ、オズ
見てない、
ジャック、ジャック
見てない、
ジャックの豆、
これね映画、えあの飛行機の時だ
よ、
豆
見てない、
見てないのか、
うん、
どう、オズはねつまらなかった、
あそう
ジャック結構面白かった、
ジャックはえオズ、オズ面白かった、
オズよりジャックの方が面白かった、
あじゃあジャックも、
今年さ別にあのエクスペンダブルズの影響でさ、うん、往年のそのアクションスターの映画がこうまた再度こう、
ダイハードラストデイですよ、
あ見た、
それ俺見てなくて、俺はねラストスタンド見たんだよ、
ラストスタンド、
ラストスタンド見たよ、
ああ俺今バレット超見たい、
バレット
とか、バレットって何の映画、
あの
あのなんかスタローン、ロンの
スタローンがもう入れ墨入れまくってるやつ、
そ
う
そ
う
そう、
入れ墨が筋肉の隆起に負けてるやつ、
いや俺さあれ、ね、ラストスタンド普通に良かったね、
ああ見よう、いや見ようとは思ってるけど、
なんかな見た、
見てない、
見てない、
見てないね、
なんかね七人の侍に似てるのちょっと黒沢明、
まあなるほどね、
うん、あのまあちょっと
レッドもリターンやるでしょ、
あそうな
の、レッド、あああれ誰が出てるんや
って、ブルース・ウィルスでしょ、
マルコビッツ、うん、ジョン・マルコビッツ、
あれが続編が出るって話、
まあ、ダイハードラストデイは、うんうん、なんか
おじいちゃんどもが結構あるか、
いやブルース・ウィルスがなんか、うん、っていうかブルース・ウィルス親子の話やけど、
うんうん、
むしろこっちの方がヒールちゃうかみたいな、もうヒール、どっちがヒールか分からんくなる話やな、うん、 うん、超ひどいねんやんかブルース・ウィリスとか。
まあ止まんなかった。
いや、おも、なんか、
そういうの多いな、なんかな。
アクション映画としては、楽しめるけど、
うん、
楽しめた。けど、なんか、なんやろ。まあ、あの、96時間リベンジと同じ印象かな。なんか、その、まあ、楽しめるけど、みたいな。まあ、アクション映画としては、正しいのかもしれへんけど、なんかスカッとする的な。
俺
でもなんか、
うん、
やっぱり、うん、でなんかやっぱ高知戦とか見ちゃうとさ、うん、やっぱ上質なアクション映画見ちゃうと、アクション映画っていうかさ、まあ、こうなんかこう、
ホームゾンビ、
何？
そうそうそうそう。
ラストスタンド？
いや、ラスあのダイハードラストデイ。
あ、見た見た見た見た。全、うん。
なんかね、
普通
そう普通やね。
普通かな。ダイハード1ってさ、あのあいつブルース・ウィリスがさ若くてブツブツ言ってんのが面白いやん、
ね、
なんか息子とかおってもどうでもいいっていうかさ。
一個前のダイハードも娘やね。
4.0 みたいなやつ。
あれは娘と何かやってて、
しかもなんかあのサイバーテロみたいなやつでああもうどうでもいいわみたいな。ビール1個でいいわみたいな。
じゃあ俺それでさ、そのまあ往年のアクションスターがさ、そのまあ言ったら主演で映画やるんやったら、ね、俺ラストスタンド本当良かったと思う。
結構面白かったけど
ね。結構良かったよね。
ただな、単になんかシュワちゃんがさ、うん、不倫がバレて、大統領になられる、うん、なれる道がなくなってもうたから、うん、じゃあもうまた映画やるかみたいな。60とか70とか。
そうそうそうそう。
でもそれやったらアウトローも良かった
っす、ね。アウトロー。
それ
で、ね。トム・クルーズ。
トム・クルー
ズ。よかったよ。
トムはいいもん。
よかった。
いいだね、
うん。トムは結構ポップやから。
車がな。
アウトロー。アウトローか。まあ、ある意味アウトローかなって感じ。なんか、アウトローの中では真面目な方って感じの。
予告編大体あの人が声やってるよね。
誰？
法の外の男遠藤健二さん。健二さん。
俳優の？
あの湯煙。
はいはいはい、はい。
湯煙系の。
スナイパーの人。
大根さんのね。
アウトローはラストカットが超いい。
あの人の声ばっかりやもん。
ラストカットが。
あとじゃあ次いきますか。
風立ちぬの話しよう
よ。いやもういいじゃんもう。
像無像の話はね。
仮のギャッツビーとか。
あ、ギャッツビーどうだったの？
俺途中までしか見てねえよ。
俺見た見た。
そのディカプリオ的には。
いやよかったよ普通に。あとなんだ。
ジャンゴからの。
たださこれなんか華麗なるじゃねえな。まあ多分。
グレートギャッツビーね。
何の映画あれ。
だからグレートギャッツビーっていう小説の映画化で 5回目ぐらいの映画化。
そう
結構やられてる
し、だから小説としては
超古典
で有名なんやけど、ただこの原作自体がすげえなんか鬱になりそうな原作なのよ。
そう難しい話なんだ。
そうだから今まで失敗してはってて、で今回、まあ、その監督が誰か忘れてるけど、
あの人やろ、あの面白い人
その人まあね、それ結構まあ
変な名前の
成功してると思うと思うね、うん、でもね見終わった
映像はいいよ、
うん、見終わった時にやっぱね、うん、うんってなるから、
そんなぐらいかな。
そうあとね建築学概論
っていう、ああ興味深いんやけど、
韓国映画で、まあ、あの韓国の方で恋愛映画で興行収入、うん、今のところ1位、
すごい、
過去じゃん。
韓国では
しかも、
ちゃうねん、最近韓国もそれ言うようになってきてんね、興行収入1位とか何週1位とかさ、
それこそが、
あ全米が泣いて
る的な。見た
見てない。
よかったん
よ、よかった。
あそう、
あの
ちょっと見て、
俺ほんまにちょっとね、これ男見るべき恋愛映画やと思った。
嘘、
マジですか。建築学が、
あのなんか、まあ、その韓国の方ではカップルで行った後に、うん、泣かれへんから男子は、
うん、
後で一人で見に行くっていうぐらいに、いやめちゃくちゃあのね男のね、
何その
これは、
いいじゃんいいじゃんいいじゃん、
いやこれは俺ほんま何回も見たいは
ずですよ。
あの男子が見る恋愛映画、
よしよし、
建築、
あのまあ俺だけかもしれんけど、あの初恋の人ってすごく思い出ないですか、なんか自分の今までの 過去にあるその、うんまあね、恋愛関係になった女性がおって、うん、初恋の人ってやっぱ特別やん、ちょっとこうなんかランク的にも、まあね、そのね初恋をテーマにしたとても素晴らしい映画。
でも韓国人の映画ってなんであんな面白いの、
あれ
日本はあんま面白くないね、
うん、やっぱ国が支援してるっていうのもあるし、
でも金っていう意味、
世界に輸出するために作ってもや
るから、そうそうそう、国内だけじゃ人口が少ないから
需要で回らない
から、ね、国内ではそう無理やからね、う
ん、じゃあもうちょっと面白い話にしようって頑張ってるから、うん、面白いってこと、うん、なるほどね、
うん、で最初はさ、うん、それで割とこうハリウッドをこう、うん、下敷きにしながら世界に通用するワールドスタンダードのやつをやっててんけど、うん、最近はそれがどんどんこう
試していく、
うん、になってても受け入れられるようになってて、結構いいラインっていうか、
でもラストスタンドって韓国人の韓国監督やんな、
おあそうやんね、
そうそうそう、確か有名な人、
韓国人、最近だからさ息もできないでしばらまめっちゃ言うやん、最近普通にもうしばらまってしばらままで言わなくてもしとかしばむぐらいで止めるセリフめっちゃ多いねんな韓国映画、
息もできないよ、
よかったね、なるね、次、まあ、嘆きのピエターと
か、ね、あー見た見た
見た、キムギ
ロッカ面白いけどいつも通りっていうか
そう、ね、変な変な、
まあ、いつも通り、うん、残酷っていうかなんつうかな、うん、いつも通り突きつける系、うん、毎回一緒毎回突きつけられちゃうみたいな、
じゃあもう行きますか、風立ちぬ、
うん、あ来た風立ちぬ、
やっぱ風立ちぬ、
ここで風立ちぬに行くのか、
8月ですよね、
これ何分まで撮んの、
次じゃん、次
50分ぐらい撮れん、
もっと中途半端
なやつ、次行こうか、
中途半端なやつがいいんじゃないの、
じゃあ次風立ちぬの話するってことで、じゃあ残りのやつの話しますか、
これだったら俺さよなら渓谷があ
の
ベルリン、ベネツィアかベルリンかなんか、まあその言ったやつ、
アイアムールは、
アイアムール、
アイアムール、
あれ知れないねん
な、見てない、あれいいね評判、
うん、
うーんとね、うん、なんかあの人な、ハネケ、
ああ見合える、
見合えるハネケ、
うん、知らへん、
なんてないかな
今年あれやで、だからあのいろんな監督がちゃんと地味に撮ってんのよ
そうや
ん
な、
そうそうそう、だからあの俺の最高に好きなブルーバレンタインの人も撮ってるし、
うん、そうや
ん、何撮ってた、何撮ってた、
何だっけ、なんか放題が超ダサいねん、
スプリングブレイカーズじゃん、
いやそれはあれ、それはそれはあれ
それ誰か見てないの、スプリングブレイカーズ、
スプリングブレイカーズは見たいけど、それは
あれ誰か見てない
の、
リカーンがだってスピルバーグ、
スピルバーグやろ
見てるやん、スプリングブレイカーズ見てるやん、
うん、俺見たよ、
で、どうやった、
おえ、なん
かハーモニコリン
わけわからないけど面白い、
ハーモニコリンだったっけ、
え
ハーモニコリンだ
った、そうやそうやそうや、そうそうそう、スプリングブレイカーズはなんかね、女の子らが本当になんていうの、最初は春休みのパーティーっていう話なんだけど、
あのスプリングブレイクの、
そうそうそうそう、でどんどん暴走していくんやんか、暴走したする、うん、していく過程は俺は普通やねんけど、うん、女の子らがスプリングブレイカーズになるまではめっちゃ好きやな、うん、あ女の子らが暴れまくったらめっちゃおもろいな
って、お色気シーンは、
お色気シーンももうしばしばあるっていうか、常に水着姿やし、
あとちょ
っとピラニア 3D の
変態仮面出た
の、 HK 変態仮面見てないの、
見てないのよ、
見ない、
え誰も
見ようと
思ってるけど、いや
見よう思って
た、あれね、
来た、結構評判、
何分の映画か忘れたけど120分やったとしたら、うん、110分が俺はもうえってみたいな、
110分
もうその B 級日本の B 級ありがちな B 級系のお決まりの感じとかってもうえってみたいな感じやってんけど、変態仮面的な、うん、テーマ的な最後の10分で俺、うん、あーめっちゃ好きみたいな、
あそれは俺あの
ジャンプで読んでた、
読んでたよ
ね、俺らもバッチリ
同世代、バッチリ世代、
同世代
ね、それはあの俺昔
同いだし
フルモンティ見た時に2時間、うん、もうええってと思ったけど、ラスト1秒で最高に好きになった、
そういう映画、そんな感じ、
みたいな感じ、
どういう映画
いやフルモンティ見てもらったら分かるわ、
変態仮面もね、なんかもうずっとしょぼいね、ギャグもしょぼいし、 あれさ CG とかもしょぼいし、
ほんま思うけど日本のなんギャグってなんであんなつまんない
表現、デンジンザボーガーとかそういうやつやろ、
うーん、
ああいう狙って B 級系作ってますみたいな、
なんか俺ね、
俺なんか あのノリは、うん、多分なんかあの世代の人らがプロデュースしたり電通の人らと
か、そうそうそう、だから要はだからこう今を見てない、うん、ノスタルジーだから懐かしいとか、こんなんあったみたいな、うん、
やったら面白いじゃん、逆におもろいじゃんみたいな、
うん、逆にがさ、何の逆か分かんのに逆にが
て、うん、今を見てないの
だ、逆にごめんみたいな感じ、こっちもこっちも逆にごめん
な、あーもう最悪やね、
でも変態仮面はあの主演の男の人鈴木亮平君、うん、めっちゃいいし、うん、あのヒロインの女の子がすっごい可愛いから顔が、
そうなの、う
ん、好き
なんか肉体的にもすごい変態仮面っぽい肉体してる
ね、なんかねあの筋肉ムキムキやね、鈴木亮平君って、うん、あの俳優さんでガチャマンにも出てるんやけど、
ガチャマンちゃんとこう訓練して、
うん、そうそうそう、なんかでムキムキやし、うん、パンツかぶったらさ、うん、目がこんなさ半円、うん、半円になるやん、
うん、
あのマスクつけてんねんけど、うん、もうまんま鈴木亮平君やねん、声とかも喋ってる声とか、それがなんそれもよくて、あと最後にな、うん、偽変態仮面っていうのが敵やねんけど、うん、どっちお俺と偽変態仮面からしたら、お前変態仮面って呼ばれてるかもしんないけど、俺と比べたら俺の方が変態仮面だっていう話
になって、話
で確かにって思うんやんか見てたら、うん、でも最後にもうこれ全部言っていいやんな、
かな、
もう何、まあ
見て、ちょっと見たい、
見ようか、
じゃあじゃあ、
うん、だからクライマックスシーンがあんねんけど、
読んだ、
オブラと包んで、
うん、
包む、
うん、パンティーに包んでじゃん、
ほんだな
ごめんってい
やパンティーに包んでっていうのがいるからもう俺そこでさ、あ、変態仮面は本当に変態仮面や、すごい頑張れって思うねん、
あ、
だから最後の最後で俺好きになった、
うん、
それまでは本当にサビギャグとかさ、
うん、
ちょっと奇妙な俳優さんとかが変な演技すんの、はい、あからさまな変な演技、俺がなんとかだろうみたいな、俺でもできるような演技する奇人演技みたいな、
あ、いや、じゃあということで変態仮面がまずじゃあ
まあまあ、
あと1本ぐらいいきましょうか、風立ちぬでね、
風立ちぬとワールドウォーゼットとパシフィックリム、ね、
はい、じゃあこの夏の映画の話をしましょうということで、とりあえず後編に続きます。